それであの、まあ、民間のことを私も調べていくうちに、まあ、だんだんこう衰退していくんですけども、その大きな理由として民間を歌ってる歌手の方たちがその商業的になっていくことを拒否反応があったということは、そういう文章を読んだことがあるんですけども、その民間が時代とともにちょっとこう衰退していったのは監督はどのようにお考えでしょうか。
第一个就是民歌大概是从1977年开始，因为有商业唱片公司的加入，所以它变得更流行啊。那那个时候民歌的唱片在台湾一张可以卖到30万张，是非常惊人的数字啊，等于是啊在商业上非常的成功。那到了80年代啊，大概到了1983左右，民歌就大概就啊慢慢的衰退啊。但是我觉得它的衰退啊，不表面上看起来是衰退，但是它其实是转化了。因为台湾的80年代开始有两家很重要的商业唱片公司。啊，一家叫做滚石，就是啊 Rock Record， 一个叫做飞碟唱片 UFO Record， 啊，这两家唱片公司是啊年轻人成立的，它跟70年代以前的台湾的传统唱片公司很不一样。那这个 Rock 跟 UFO 就是民歌里面的人去成立的，所以民歌的这股力量其实到了80年代的台湾就转入了商业的市场，而且变成商业上的主流。一直到80年代、90年代，一直到现在，其实民歌在这个华语流行音乐上的影响，其实都一直存在，它是转化的。
フォークソングはですね、1970年代にですね、すでにその非常にまあ、ヒットを飛ばす商業的なですね、レコード会社によってですね、さまざまなそのフォークソングが世に送られていったわけですけれども、その時はですね、非常にヒットしてですね、出す歌がですね、30万枚を超えるですね、大成功を収めていたわけですね。非常によく売れたそうです。そして1983年になってですね、フォークソングがゆっくりとですね、衰退していったわけですけれども、しかしその衰退というのは表面的なことで、ただ変化があったというだけである、決してですね、衰退っていうわけではないというわけですね。というのもその、まあ、台湾にはですね、大きなレコード会社2社ありますけれども、まあ、ロックレコードと UFO ですよね。この2社はですね、台湾 の、 その当時70年代に若い人がですね、創立した会社なんですよね。でその時からですね、このフォークソングをこのような会社を通じてですね、どんどんレコードがですね、発売されていったわけです。その会社はですね、今現在もですね、商業的にはメインで主流の会社としてですね、残っているわけですよね。それからその70年代に起こったのが80年代90年代、今現在今でもですね、ずっと、その主流であり続けているわけですよね。
这次纪录片里面有拍到的这个吴楚楚，他就是 UFO 唱片的老板。然后这一次的这个李宗盛，他就是 Rock Record 最有名的制作人。所以等于是民歌里面的人都变成主流唱片市场最怎么说最有力量的人。
例えばですね、ウーチューチューはですね、この UFO のですね、社長であるわけですよね。そしてまたロックレコードの方はですね、このジョナサン・リーがですね、非常にもう力の強いプロデューサーとして、ずっとそのロックレコードを牽引しているわけでして、ですので、まあ、その変化をしたというだけのことであって、その民間フォークソングを支えてきた人たちは今もですね、メインにいるわけですよね。
我觉得民歌它带来两个很大的对于华语流行音乐的改变，台湾流行音乐的改变。第一个就是它很注重原创， 他很注重 original 这个东西啊，就是说他鼓励原创跟创作。那这个跟以前的华语流行音乐很不一样，以前的华语流行音乐常常就是翻唱，可能翻唱日本的，或是翻唱上海的，或是翻唱香港的，或是翻唱美国的，各式都是翻唱，而且每一个歌到底谁是原唱或是谁是原创都不重要哦，他只重视卖唱片跟好听比较重要，但是民歌这个运动等于是他把原创的这个精神标举出来，那这个就改变了很多人对于流行音乐的看法。
フォークソングがですね、こういう人たちがですね、あの台湾のポップスのですね、意識を大きく変革していったわけです。まあ、中国語で歌うポップスのオリジナル性というものをですね、非常にあの重要視するようになったということです。このフォークソングの音楽家たちだからこそですね、そのオリジナル性っていうのにこだわったわけですよね。で、彼ら以前っていうのはですね、ほとんどそのカバー曲ばかりを出していたわけですよね。例えば日本だとかアメリカだとか香港とかですね、そういう国々のですね、歌手のカバー曲を歌って、それとにかく売れさえすればよかったので、いい歌をカバー曲として売るっていうこと、それそうだったんですけれども、このフォークソングのオリジナル性のスピリットによってですね、台湾の、ポップスの大きな変革っていうものがもたらされたわけです。
那也因为民歌的这些人写的都是台湾的生活，写的都是台湾的社会的情况，所以台湾的流行音乐从那个时候开始有了自己的身份认同。他不会，他就等于是说，台湾就已经就真正成为台湾了，他不再是上海、香港、日本，都不是了。从70年代民歌开始，台湾自己成为台湾。
このまあフォークソングの運動によってですね、台湾社会、台湾人の本当のその実体というもの、実生活というものがですね、歌として登場してくるようになったわけですよね。そこにそのまあ歌の中にその台湾というですね、要素が力強くですね、生きてくるようになったわけです。例えばその上海のことでもなく、香港のことでもなく、あるいはまた日本のことでもなく、その台湾を歌うっていうことが、この1970年代のこのフォークソングによってですね、立ち上がってきたわけですね。
然后因为这些写民歌的年轻人都是大学生，那在民歌之前的台湾流行音乐市场，其实那时候要去做流行音乐或者唱流行音乐，常常都是那种家里很穷，或者是说社会阶层比较怎么说，就是家里比较穷困，所以他不得已才要去唱歌。以前的像是邓丽君 Teresa Dan， 或者是说像凤飞飞，或者是像这个很多这种大明星，60年代、70年代的，真的都是因为小时候家里很穷，所以才要出去唱歌啊。那所以大家也都认为要去要去做一个歌星是一个不是很体面的事情，在整个社会的观感来讲。但是民歌的这些人都是大学生然后他们投入了流行音乐市场之后，改变了，第一个就是改变了流行音乐从业人员的这个阶级变了。以前可能是比较贫困的阶级，现在变成比较中产阶级所以这是这个人员素质的改变。第二个就是社会观感的改变。以前社会可能觉得就是说做唱片或做流行音乐，就是好像是去酒店上班一样的那种感觉家里的小孩都会不希望他去做这个行业。可是从民歌之后，好像做流行音乐 也是一件还蛮不错、蛮体面的事情啊。然后，所以从那个时候开始啊，台湾对于流行音乐的整个社会的观感也变了。
それからですね、まあ台湾のフォークソングを支えたのは大学生、若い人で大学生であったということがですね、非常に重要だったわけですよね。それまでですね、台湾の流行歌の歌手というのはですね、その、まあ、出身がですね、非常に貧しい人が多かったんですよ。例えばテレサ・テンネもそうですし、フォン・フェイフェイもそうですし、そういう人たちっていうのはですね、家がとても貧しかったので、なんとかその歌でですね、生計を立てるっていうようなですね、背景が家庭の背景があったわけですよね。ですからその有名な歌手になるということはですね、あまり対面のいいことではなかったというふうに、思われていたわけなんですね。でところがこの台湾の民歌フォークソングっていうのはですね、大学生が主体だったので、大学生は割とそんなに貧しい人たちではなかった、大学に行けるくらいなので、ですのでその階級的にもですね、歌を支えている歌の歌い手の階級がですね、ここで変化があったというわけですよね。ですので、まあ、比較的その貧しい階層からの大学生という中産階級に歌い手が変化していったということ。以前はですね、やはりその歌いというのはですね、割とちょっと水商売と同じような感覚で捉えられていて、家族にもあまり賛同されないような点があったんですけれども、このフォークソングの出現によってですね、台湾社会の、まあ、歌手に対するイメージの見方の変化ですね、もう大きく変わったわけですよね。
とってもよくわかりました。であとですね、監督にちょっとすごくお聞きしたいことがあるんですけども、本屋さんのドキュメンタリーをシリーズでやられてるんですけども、普通 のドラマの、最後に主演リーダーミンシャン氏というのがこう加えられて、で今度このドキュメンタリーが独立して一つの作品になって、またパート2ができたということなんですけども、この企画がすごく面白かったんですけども、監督が考えられたのか、それとも制作会社からこういうのはどうかっていうオファーがあったのか、その辺の事情をお聞かせください。
书店里的影像师，他是在三年之前，那个时候本来有一家公司，他是要做偶像剧，偶像剧的男主角是一个小书店的老板，所以这个要做这个偶像剧的这家公司的老板苏丽妹小姐啊，她是梦田文创公司。他们就觉得说，在每一集的偶像剧后面有一个三分钟的小纪录片，介绍一家真正的书店，会是一件蛮不错的事情。所以那个时候他们就找我做这个书店的纪录片。那因为偶像剧是40集，所以我们就拍了40家啊，因为要在每一集的后面。没有想到推出来之后这个小纪录片受到的关注非常的高啊，然后它受到的关注不止在台湾在中国大陆非常多的人喜欢这一系列的书店纪录片，那这个是当初我们都没有想到的事情，对，所以刚开始是这样子来的。
この企画はですね、3年前に立ち上がったんですけれども、もともとそのアイドルドラマでですね、そのアイドルドラマのその主人公がですね、本屋さんの主人であって、シュリー・メイさんだったわけですよね。そのドラマの最後にですね、3分間のドキュメンタリーをということで私の方に依頼があったわけなんです。毎回一軒の本屋さんを紹介していくという企画なんですけれども、ドラマがですね40話あったので、40軒の書店をですね紹介していったわけです。ところがこのドキュメンタリーがですね、とても思いのほか評判が良くてですね、いろんなところでその出されるようになりました。特にですね、中国大陸ですごく評判が良くって、向こうでもですね出版されたわけなんです。 です。
あの中国大陸ですごく評判になったっていうのがとても面白い現象だと思うんですけども、どんなところがその中国人の心をつかんだっていうふうに監督は思われますか？
我想书店的影像师拍的就是台湾的独立小书店，这些书店常常就是一个老板守着一家店啊，那每家书店都是把老板的个性展现出来，然后有各式各样不同的个性，有各式各样不同的生活方式啊，这些书店老板。我觉得我自己认为为什么中国大陆会很喜欢看这个，是因为他们看到在大陆看不到的东西。因为在台湾可能这几十年的文化跟民主的这个社会制度，这样子这么几十年下来啊，包含教育，我觉得台湾其实现在有一个我觉得好的东西，就是它对于它对于差异啊，人跟人之间的差异是尊重的啊，也是包容的。所以当有人会想要去过跟主流的生活不一样的生活的时候，台湾的社会是有这个空间让你 自由的过你想要过的生活，不管是在有形的跟无形的，其实都可以有这样的空间。那我觉得这样子的社会气氛是大陆比较难想象的，因为大陆到现在它毕竟还是一个集体的社会，那它的价值也很单一啊，就是它的价值不会有像台湾有各式各样多元的价值，大陆的价值可能很单一一种啊，所以像台湾的这些小书店可以过自己想要过的生活，然后透过阅读，透过书去让自己的生活更沉淀，然后更怎么说，更去深入生命的本质。我觉得这个是大陆那边好像比较没有这样子的空间让他们停下来或是静下来去想这些事情。
このドキュメンタリーの中で取り上げた書店というのはですね、本当にもう一つ一つ独立したですね、小さな書店であるわけですね。でたった一人のですね、書店主がですね、経営している書店であって、決して大規模な書店の系列店ではないわけですよね。そうしますとですね、その各書店にはですね、その、本屋さんの主人のですね、個性というものが、たっぷりと見られるわけです。で彼らのライフスタイルがですね、十分にその書店作りの中にですね生かされているわけですよね。でやはり、なぜですねこれが大陸の人たちに受けたかというふうに、自分なりに考えますとですね、おそらくこの彼らはですね大陸では見られないようなものをですねこのドキュメンタリーの中にですね見つけたんだと思うんです。やはり台湾ではですね、この十数年来文化的にも民主的にもですね、非常にその自由度がですね大きくなってですね、さまざまなその、個人的な価値観というものがですね、きっちりと表現できるような社会になってきたわけですね。ですからその一人ずつのですね差というものをですねお互いに尊重し合うという社会風潮になっているわけですよね。そういう中でですね、その主流とは違う生き方をしたいと、そういうような人っていうのは必ずいるわけですけれども、そういう時にこのような作品に出会えると、あこれだっていうふうに思うわけですよね。おそらくその大陸社会ではですね、今もまだですね、割と集団的な観念を持ったですね、人たちがいるわけでして、その互いの価値観の差というものをですね、尊重しにくい、非常に単一的なですね価値観しかないということ、 そういう中でこの小さな書店の物語がですね、心を打ったんだと思うんですね。非常にその自分なりの人生というものをこの書店 の、 あのオーナーの中にですね見たんだというふうに思うんです。とてもあの充実した、ライフスタイルということ、自分たちにはないもの、そういうこの書店という空間の中で、それが表現されているということを、感じ取ったので受けたんだと思います。
书店的影像师已经拍了第二季啊，第一季跟第二季加起来一共有80家的台湾的独立的小书店啊，这家每一家书店的样貌都不一样啊，他们关注的主题也不一样，那这些就是台湾很美丽的风景啊，人文风景，所以希望大家可以支持我们咯，就是我们希望把这些纪录片做成各国语言的版本，其中也包含日文的版本，就是希望说台湾的这种人文风景可以让全世界看到。
この活動はですね、もう第2週目がですね、出てまして、合計、第1期と第2期合計でですね、80件の小さな書店をですね紹介しているわけなんですね。80件それぞれ本当に違いまして、書店主のですね個性があふれています。そして台湾の各地の書店を取っているので、台湾のさまざまなその風貌という顔というものがですね、こういうドキュメンタリーを通して見えてくると思うんですね。各国のバージョン、例えば日本版もですね制作する予定なので、ぜひですねご支援いただいて、この台湾のですねさまざまな顔を知るこの活動にですねご協力いただければと思います。
じゃあ最後に監督次回作の予定がもしありましたら教えてください。
下一部也会是跟台湾的历史有关系的，这一次会可能会做60年代台湾那个时候是美军的度假的地方，可能会做一个关于美军在台湾的跟台湾人的故事。
次回作準備しているのはですね、やはりその歴史に題材を取ったものでして、1960年代のことなんですね。その当時ですね、台湾に駐留していたアメリカ軍の、避暑地の、リゾート地のような捉え方をされていたわけなんですけれども、そういうそのアメリカ軍の駐留によってですね、が台湾社会にどういう影響をもたらしたかっていう、何を持ってきたかっていうですね、そういうことをを描いていきたいと思っています。
これはドキュメンタリー劇映画どちらですか？
不是、是剧情片、是剧情片。然后它是一个跟，主要它是一个跟身体、情欲、情感有关系的一个故事。
劇映画なんですけれども、身体とか、精神とかそういうものに関わるお話です。
楽しみにしてます。はい、ありがとうございました。
谢谢。
ありがとうございました。